瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市生活安全課の川本由美田さんに女性の犯罪被害防止についてお話しいただきます。川本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日のテーマは女性の犯罪被害防止ということですが、女性が被害に遭いやすい犯罪とは例えばどのような犯罪があるんでしょうか。
はい、強制性交等罪や強制わいせつなどの性犯罪、そしてこれらの前兆といわれる声かけやつきまといなどの不審者による事案などがあります。性犯罪は何の罪もない被害者やその家族の平穏な日常を破壊するだけではなく、地域住民にも大きな不安を与える恐ろしい犯罪です。
それは怖いですね。声かけやつきまといはどのくらいあるのでしょうか。
令和2年中に愛知県警察に寄せられた13歳以上の女性に対する声かけやつきまとい等の情報件数は3454件で、前年と比較すると116件減少しました。ただし、あくまでも警察に寄せられた件数ですので、実際に発生している件数はさらに多くなります。また、狙われた年齢は13歳から19歳の未成年者が全体の 41% を占めており、20歳から29歳を合わせると 66% を占めています。
被害に遭ったことを恥ずかしく思って周りに言えないという人も多くいるでしょうね。では、性犯罪の発生件数はどのくらいあるんでしょうか。
今年1月から8月の間で、愛知県内では207件発生しております。
では県内で1日1件近く発生しているということですよね。これ結構多いですね。不審者事案はどういう時にどんな場所でどのような手口で発生するものなんでしょうか。
はい、まず起こりやすい時間帯は登校・出勤の時間帯である朝6時から8時までと、帰宅時間帯の夕方4時から夜7時までの間です。発生場所ですが、人通りが少ない道や遠く暗い道、一本裏に入った道など、道路上が半数以上です。約8割は声かけがなく、不審者は無言で接近してくることが多いです。声をかけられた際の手口としては、駅の周辺やコンビニエンスストアなどで待ち伏せし、後をつけ後ろから接近してくることが多いです。そして、駅はどこですかなどと道を尋ねるふりをしたり、挨拶をしてきたりして声をかけてくるのです。
そういった人たちは一般的に不審者と聞いて連想されるような帽子、マスク、サングラスを着用しているんでしょうか。
いいえ、帽子、マスク、サングラスのいずれも着用しない人が大半ですので、見た目で不審者かどうかを判断することは難しいです。
そうなんですね。不審者らしき人がいれば逃げればいいのかなと思っていたんですが、判断できないんですね。不審者の被害に遭わないためには一体どうしたらいいでしょうか。
はい、まずは簡単にできることを紹介します。これからの季節は日没が早くなり、暗くなってから帰宅することも増えるかと思いますが、先ほどもお話しした通り、夕方4時から夜7時までの帰宅時間は不審者に狙われやすくなります。たとえ遠回りになったとしても、人通りの多い道や明るい道を選ぶようにしてください。
道を変えるだけなら簡単にできそうですね。皆さん、今日からでも実践してみてはいかがでしょう。他にも被害に遭わないための対策はありますか？
はい、不審者から身を守るために次の2つのことを心がけてください。まず1つ目は、もしかして被害に遭うかもしれないといった防犯意識を常に持つことです。不審者はいつどこに現れるのか分かりません。続いて2つ目は、夜道を歩くときは時々後ろを振り向くなど警戒しているぞということを周囲にアピールするようにしてください。最近はイヤホンで音楽を聴いたり、歩きながらスマートフォンを操作したりなど、いわゆるながら歩きをしていて、自分の世界に浸りながら歩いている人が多く見られます。しかし、そういった人たちは周囲への注意力が散漫になり、ターゲットになる可能性が高まり大変危険です。 防犯ブザーを周囲から見える位置につけることも効果的ですので、不審者に対して隙を見せないように意識しましょう。
なるほど。犯罪者は単独で行動し、警戒心を示さない女性を狙っていると言えますね。自分自身の防犯意識を高めるとともに、目に見える防犯対策をとって周囲にアピールすることが大切なんですね。
はい、そうです。またマンションなどのエレベーターに乗るときにも注意が必要です。エレベーターに乗るときは、まずは周囲を確認し、知らない人がドアの閉まる直前に割り込んできた場合は特に注意しましょう。もし知らない人と二人きりになったら背中を見せず、すぐに非常ベルが押せる位置に立ち、最寄りの階で降りるなど警戒することが大切です。
確かにエレベーターは密室ですから、とても危険な場所ですよね。自分のマンションであっても油断は禁物ですね。
はい。また自分の家は1階じゃないからという理由だけで安心するのは禁物です。共同住宅は一般的に隣近所の関心が薄く、犯罪者が建物内に入りやすい状況にあります。2階以上でも壁等をよじ登ってきますので、窓を閉めておくのが得策です。オートロックマンションでも隙を見て侵入してくる場合があるので、待ち伏せしている人物がいないか十分注意しましょう。
2階以上やオートロックなら大丈夫かと思っていました。どのような場所に住んでいても防犯対策は必要なんですね。
そうですね。また特に女性の一人暮らしは注意をしなければいけません。女性の一人暮らしと悟られないように、表札にフルネームを書かない、ベランダに干す洗濯物に気を配る、郵便受けの中に郵便物をためない、ゴミ出しの際、個人情報の書かれた郵便物や書類は確実に裁断することなどが効果的です。
これらはすぐにもできそうなことですね。また、ベランダの物干しに男性の衣類を干すなど、一緒に男性が住んでいるようにカモフラージュするという防犯対策もありますよね。
そうですね。ぜひ自分に合った防犯対策を取り入れてみてください。
さて、ここまでいろいろと対策を伺いましたが、犯人にとって一番怖いものは何でしょう？
はい、それは住民の視線です。犯人は死角や暗がりに潜むなど、自分の存在を消すかのように行動します。もし犯人が身を潜める場所がなくなったら、多くの犯罪は未然に防げます。そのためには犯罪を犯す機会を作らせない街づくり、これを地域の皆さんで取り組むことが大切です。地域での挨拶や声かけはもちろん、門頭を朝まで点灯することも効果的です。
これもすぐにできそうですね。被害に遭わないことが一番なんですが、もし不幸にも被害者、性犯罪の被害者となってしまったらどうしたらいいですか？
もしもの時は勇気を出して警察に届け出てください。性犯罪の被害者には女性警察官が事情聴取を行うなど、状況に応じて柔軟に対応していただけます。自らの欲望のため、見ず知らずの、女性を狙い犠牲とするような卑劣な犯人は決して許してはいけません。性犯罪は被害女性の心身に深い傷を負わせる最も憎むべき犯罪です。
そうですね。被害に遭われた方が勇気を持って警察に届け出ることで、さらなる被害を防ぐこともできますね。さて、身近な場所で発生した声かけやつきまとい事案の情報を知ることができると、自分の身を守れる気がするんですが、何かいい方法はありますか？
はい、瀬戸市では瀬戸市安全安心情報メールというメール配信サービスを運用しています。このシステムにご登録いただくと、不審者事案をはじめとした防犯情報や、他にも交通安全、災害時の避難勧告などといった情報をスマートフォンやパソコンで受け取ることができます。また、愛知県警察でもパトネット愛知というメール配信システムがあり、こちらも防犯情報や交通安全情報などを配信しております。瀬戸市や愛知県警のホームページからぜひご登録ください。
はい、自分の住んでいる地域の犯罪情報を知っておくことは防犯対策上とても重要となります。ぜひ皆さんも登録してください。そして瀬戸市では門頭点灯運動も推進していますからね、一灯一灯ぜひつけて明るい街にして防犯対策心がけてください。今日は女性の犯罪被害防止についてお伺いしました。川本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。